変いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
アットサクラジオのジェシカでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お邪魔します。
お邪魔します。お邪魔されます。
はい。
3月13日のお昼に電気屋ウォーカーでの緊急配信ということで、ヤシマ作戦という今ネットでツイッターを中心にかな呼びかけられている節電とピークシフトについての話をしたんですけども、
はい、
そちらでも漏らしていたんですが、ぜひジェシカさんと一緒に被災地とすごくないところのエリアの人と一緒にポッドキャストを配信してみたいなというふうに言ってまして、まあ、聞いてくれてないでしょうけど、
配信されてるのは知ってますよ。お昼ね、聞きたいなって思ってちゃんとダウンロードしております。
まあ、そういう形でたまたまジェシカさんから声かけてもらったので、今回は電気屋ウォーカーとそれからウーマンライクステクノロジーウーテクの共同配信ということで、
はい、
2人でお送りさせてもらってます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
そう、大変な時に配信されてたから何紹介してるのかなって不思議だったのよ。
うん、
一応なんか配信されたっていう情報は入ってたので、まあ後でゆっくり聞いて何やってんのって言おうかなと思ったら、中身がそうそう、中身が八島作戦。
そう、
昨日からねチラチラ見てんだけどさ、八島作戦、
インストウェブとしては電気屋ウォーカーとしては、うん、ウェブサイトの更新を一時自粛しますというふうに決断をして、そのように公開してたんですが、私もまた一応被災地域の近くにいるもんですから、そういう意味でも、まあ、ポッドキャストなんか配信してる場合じゃないなと思ってたんですけど、まあ、逆に言えば、
はい、
ポッドキャストを通してリスナーさんたちに何か役に立つ情報とか、あるいはその多分疲れてらっしゃるでしょうから、少しでも休めてないよみたいなのを配信していくのが、まあ、ポッドキャスターとしてねできることなのかなと思ったもんで、で実際被災地域にいらっしゃるリスナーさんから、
はい、
休ます作戦についてぜひポッドキャストでも紹介してほしいと。
その休ま作戦ってさ、あれでしょ、エヴァンゲリオン。
そう、エヴァンゲリオンですね。
どういうことって思いながらね、見て
た。エヴァンゲリオンの中では日本中の電気を集めて、
はい、
ポジトロンライフルでしたっけ、銃に電気を集めて、まあ、敵を倒そうということで日本の電気をあなたに託すわって話だったと思ったんですが、今回ツイッターなどで叫ばれている八島作戦というのは、
はい、
節電協力ピークシフトという内容です。うん、それについては、まあ、35回で配信しているのでそちらを聞いていただいて、
はい、
でそれは今後継続的に電気が足りなくなる、それに対しての対応だと思うんですけど、被災地近くにいて実際に地震とか余震をかなり感じている側の人間として、こういう用意をしておくべきだったなと思った部分があったので、まあ、ウーテクの方でも実際に防災グッズということでね、今ジェシカさんが紹介していらっしゃいましたけど、
はい、
電気屋ウォーカーの方でも引き続き防災グッズというかこういう準備をしておいたらいいんじゃないかなと、電気屋ウォーカー流防災対策っていうことで。
そうですね、被災してない人が思う防災グッズと、被災された時に本当に必要なもの、やっぱり感じ方違うだろうなって、その辺聞きたいです。ぜひぜひ。
電気屋ウォーカー始まるよ。
一番、まあ、ニュース報道なんかでも見てもらってもそうですし、一番困ってるのって電話がつながらないとか、あと充電できなくてとかいうことだと思うんですよ。ちょっとうちの父が東京にたまたま出てまして、全く連絡が取れない状態だったんです。
はい、
でまあ、向こうの方が安全だろうと思うんですけど、当然ですけど帰宅難民というか大変な混乱がありましたよね。
はい、
実際につながるものは携帯電話しかないという中で、やっぱりその通信機器関係のバッテリーを維持する方法というのはとても大事だなと。
そう、今時のものってすぐ電池切れちゃいますよね。3日持てばいい方かな、ね、
いい方かな。ジェシカさんのセルラーだっけ。EHS とかは長持ちするでしょ。
長持ちする。2週間ぐらい全然ほっといて大丈夫ですね。ジェシカすごい古いの持ってるので、携帯の方も1週間ぐらい大丈夫です。
衛星電話とかも持ってるんですよね。
はい、そうです。何を。
まあ、冗談は置いといてですね。
はい、
で実際に電気屋ウォーカーですから、話に出てくるのはもちろん我らが三洋のエネループなんですけども、我らが三洋ってジェシカさん言ってもしょうがないけど、
ジェシカもエネループ大好きで、全てエネループですね。
あ、すごい、さすが。私ん家も今電池は全てエネループです。
ですよね。
まずやっぱゴミにならないっていうのはね、継続して使っていけるっていうものが一つだし、なんで皆さんエネループかって言いますと、自然放電がとても少ないんですよね。なので何年か経ってもある程度きちんと使えるという面が、これまであった充電池とは全く違う部分なんですよね。
はい、
震災を意識してたわけじゃないんですが、
はい、
私のところは今すべて可能な限りエネループの炭酸サイズのエネループの乾電池で統一してるんです。
ジェシカ最初の頃だったので炭酸しか持ってないっていうのが正しいです。
なるほどなるほど。
アダプター買ってますね、他のは。
そう、うん、エネループの場合は炭1サイズと炭2サイズについては、
はい、
炭酸をガサッと挿して使えるアダプターが出てます。で、私の場合だと例えば炭1だとガスコンロがチッチッチッチッチッチッってボハッとつくでしょあれが単一電池の場合が多いですね。
ああ、そうですね、そういえば。
そう。それから、はい、あと大型の昔タイプの懐中電灯、これも単一が多いのかな、うん、それからね、ラジカセ、懐かしい響きですけど、ラジカセだと今度こう単一もそうでしょうけど単二サイズも結構ありますよね、
うん、
それから目覚まし時計とかね、で、普通の例えば壁掛けの時計であったりとか、その他のものは単三サイズが多いと思うんですよ、
はい、
で、ごく一部とても小型のもの、
はい、
私のとこで言うと電子手帳なんかが単4サイズ、
はい、
そうすると単三で統一しておけば、アダプターさえ用意しておけばある程度使い回せるんですよね。
そうですね。
で、充電さえしておけば長い間持つと。なのでバッテリーについてはこれでかなり長期間の間維持することができるわけですよ。日常生活でも当然エコって言いますかね、ゴミを出さない。
そうそう、買いだめしとかなくていいのがね、すごい助かります。次の分を ね、しっかりフル充電しておけばすぐ交換して使えるようになりますので ね。
で、ただ電池だけ持っててもしょうがないんですよ、
うん、
電池をピッとつけたからって充電されるわけじゃないですから。
そうですね
で、電池をどう使うかっていうのもエネループはケアができてるんで、
はい、
その点もやっぱりおすすめポイント。一つはエネループとか iPhone 使ってる方にはもうお分かりのことだと思いますけど、
はい、
スティックブースターというエネループの商品があるんですが、
あの長いやつですね。
そう、うん、それこそマジックみたいな形状のもので USB の差し込みがついてるんですけど、
はい、
これは携帯電話とか iPhone を USB のコネクタを挿すことで充電できるわけです。
見せびらかされましたよ、私友達に。何
だろうみたいな、
うん、
私見せびらかされましたけど、
あ、やっぱりそれで買ったんですね。すぐ
買わなかったんです。
あれ、
うん、買わなかったんで今回大変困った。私が持ってるのは、
はい、
同系統の製品でモバイルブースターっていうのもあるんですよ、
うん、
モバイルブースターっていうのは箱型というか電池の形をしてないやつで取り外しができなくてね、で、もうワンパックになってるパックのやつでそこに挿して使うと。そうするとそれでも当然エネループですから電池は持つし容量も大きいんです。だけど一回切れたらもう終わりなわけですよ、
うん、
次ほら充電しなきゃいけないから。
あ、そうか。
でもスティックブースターなら電池、単三電池があるうちは取り替えて何度でも使えるわけです。そうするとじゃあ24時間充電できる体制にしようと思うと、モバイルブースターを2つとか用意しておくよりも、
はい、
スティックブースターが1個あればその他の単三電池と共有ができるわけですよ。なのでスティックブースターと単三乾電池っていうのはとてもいい組み合わせ。モバイルブースターももちろんいいんですよ。だけど防災グッズとしてはスティックブースターを1個用意しておくと、エネループの単三として用意しておくと結構役に立つかなと。
そのスティックブースターは USB のケーブルがくっついてるの？
USB のケーブルは標準ではついてないです。ついてないっていうか、その iPhone なら iPhone、
はい、
携帯電話なら携帯電話に合う USB のケーブルは別に用意しなきゃいけないです。ただ単に差し込みはありますけどね、
はい、
なのでそれぞれそれは用意しておいていただきたい、
はい。
ただ iPhone の場合は当然ですけど標準で付属しているドックコネクタでそのままいけます、
はい。
で、携帯電話の場合は差し込み口が反対が USB と反対側は携帯電話っていうのがあるので、それをあらかじめ購入しておけば大丈夫です、
はい。
もちろんですけど日常生活でも使えますし何かの時も使える。だからその両方で使えるっていうのがいいですよね。
いいですね。
そのわざわざ防災グッズってことじゃなくて、
そう、いつも持っていれば何かあった時にもすぐ使えるし。
そう。それから震災が起きて二十何時間停電をしてたんですが、まあそれで携帯電話とか iPhone もモバイルブースターでなんとか乗り切ったんですけど、もう一つ合わせて用意しておかなきゃいけないのがライトですよね。明かりの問題です。明かり、
はい、
停電してますから12時間というかね、夜の間は暗いわけですよ。でそこで例えば自分が本当に被害に遭ってしまったら誰かを探したりとか何かを探したりしなきゃいけないでしょうし、
うん、
部屋で暮らすにしてもやっぱり電気が必要、
はい、
そういう時にもやっぱりエネループ単三で統一をしておけばいつだって使えるようになるわけですよね。
なるほど。
でこの辺は は電源を確保するっていうのと、まあ、生活に密着した状態でエコにもなるっていうことで、エネループに限らないですけど、そういったその自然放電源が少なくて繰り返し充電ができるバッテリーっていうのは結構有効なんじゃないかなと思いました、
はい。
エネループとかってどうですか、活用してますか。
なくちゃ困るぐらいですね今。
もう今は普通の使い捨ての電池は全部使ってない感じ。
全然使ってないですね。繰り返し使えるっていうのもありますけれども、ゴミを出すのが大変じゃないですか
ね。何日にどうして捨てなさい
みたいな。そういうのがすごい嫌いだし、結構使うでしょ電池って。
何気に使っちゃいますよね。
なので、ゴミが増えるっていうのもね嫌ですしねっていうこと で、
ね、今後落ち着いてからね電池は考えられてもいいんじゃないかなと。経済的にもいいですしね、
はい、
思います。
はい、
それから今は電池っていう意味で言ってましたけど、
はい、
まあ、もっとグッズの方に行きたいんですが、
はい、
今ね皆さんねラジオって持ってますかね。
どうだろう、ラジオだけは私持っておりませんけれども。
ないでしょう、
聞かないよねラジオだけとかね。
車にラジオとか、
うん、そうそうそう、
ね、
うん、
何かにラジオってあるんですけど、単独でラジオって実は持ってなくて、
はい、
当然電気が切れてるんでテレビも見れないでしょ。でワンセグ放送で情報収集してたんですけど携帯電話の、はい、でもそんなんだってあっという間に電池食っちゃうわけですよ。
そうでしょうね。
やっぱラジオっていうのがとても大事 でこれは震災防災グッズとして使わないでずっと置いておくっていうことでも構わないと思うんですけど、1個用意されておくといいんだなと思いました。でいろいろ調べたんですが、
はい、
やっぱりバッテリーは単三電池を使用するものっていうのを限定して探された方がいいと思います。いろいろ単2サイズとかってのもあるんだね。
ああそうなんだ。
あと手回し式のやつは、
うん、
手回しハンドルで発電するやつがあるんですけど、
持ってるけど何か
使ったことあります。
まだない。
なんかねもうさあと死んじゃうっていうか、もう本当に電池がないっていう時はいいんでしょうけど、
はい、
実際もう疲労困憊なわけですよ。その時に手回しっていうのはね、そんなに現実的じゃないのかなと思う。手回しするぐらいだったらラジオ用の乾電池をもうあと2つ3つ用意しておいた方がいいと。いうのであえて防災グッズだから手回しっていう選択は個人的にはしなくていいと思います。
そうね、長期的であればもう電池をまた充電するっていうことができない状態であれば、いざという時の手回しは予備でいいのかなって思うけどってところだね。
そう、その辺が難しいところでしょうけど、私のチョイスとしては一応その赤丸ではないです、
はい、
普通に選択肢としてはありですけど、必須ではないです。
iPod にラジオがついてるのがあるんだよね。なのかな？なんか誰かが機能があったからそれで聞くみたいなこと書いてたけど、あれ電池使えないから結局はね充電できないよねって思ってたの。
じゃあその辺は iPod とかね使われてるでしょうから皆さんチェックしておいてもいいと思いますよね。いざっていう時に、
ね、使えるんであれば、あとはエネループのその、うん、なんだっけスティックブースター、うん、ね、これさえあればね。
それでも大丈夫ですね。
はい、その辺いろいろ自分の持っているものを見ながらって感じでしょうかね。うん、
でもう一個ね、ラジオを選ぶときにもう一個注意していただきたいのが、
はい、
スピーカーがついてるかどうか。
そっか。
あのね、耳でいいんですよ、もちろん。
はい、
耳で聞いてていいんですけど、疲れてくると思うんですよ、耳が。
はい、
それから周りの音も気にしたいときはどうしてもイヤホンってはめにくいですよね。あと寝なきゃいけないでしょ。
はい、
寝るときにもやっぱこの辺にあると怖いじゃないですか、痛かった。
痛いよね。
だから普段はイヤホンでもいいんでしょうけど、やっぱりスピーカーがついてるタイプがいいと思います。まあ、この辺を注意してラジオは選んでいただければいいのかなと思いますね。
はい、
それから、まあ、余裕があれば、
はい、
寿司勝さん的に言うと Mac ユーザーはお金に余裕があるのでってことなので。
だよね。
私は分かりませんよ。私はそんなこと言ってませんよ。
iPhone 持ってる人たちは余裕があるはず。
ね、こういう方たちはワンセグ放送が受信できるポータブルテレビ、
ポータブルテレビ、よくね通販かな、なんかテレビでやってるじゃない。
うん、そうね、うん、そうそうそう、はっはっはっは、どうだいマイク、このポータブルテレビを見てくれよ。
便利だろうって、そんなもんいるかみたいな感じでですか、いつも見てるんですけど、
落ちちゃうのみたいなね。まあそういうのがあってもなぜかっていうと、ラジオもそうですけど、
はい、
震災直後はラジオで十分だと思うんですが、
はい、
ある程度長期的に日常生活に戻れないところに行くと、心のケアって大事になってくると思うんですよ。
はい、
そうすると 2,3 日経てばねテレビの通常放送も始まるでしょうから、
はい、
普通の番組とかね娯楽ですよ、音楽とかドラマとか、
はい、
そういったものが見れるっていうのも心のケアとしては大事なのかなと。余裕がある方はテレビがあっても情報収集だけじゃなくてね、心をリラックスさせるっていう意味では結構効果があるのかなと思ったので、それもご紹介してみました。
ちょっと聞いていい？
どうぞ。
ポータブルテレビさ、
うん、
デジタルになった時どうなるんだろう？
うん、だからワンセグ放送のっていう。
あ、ワンセグ放送のか。
そう。
そっ か。
バンセグだとある程度ね見れる。で今ジェシカさんいいこと言いましたけど、うん、既存のポータブルテレビは一切使えませんからね、はい、今後は。
それだよね。
アナログ放送は終了しますので、
買い直さないといけないんだこれも。
そうね、緊急時にだけアナログ波を放送するっていう対応は多分ないでしょうから、
ちょっと考え直してほしいなって今回ね思ったんだけど、ごめんね横道にそれちゃうけど、もう余裕ないじゃない今からね、デジタル化するってどうよってちょっと思ったんですけど ね、
まあ、場合によっては
伸びるかなと思ったりするんだけど、甘いかなやっぱり。
なくはないでしょうけどね、
うん、って思ったりしました。はい、じゃあデジタル放送が入るものとか ね、あるのかな、ポータブルテレビって。
あるでしょう、カーナビをワンセグ化しておくとかね。
ああ、いいですね。
あと通常の今までのポータブルテレビでもワンセグのチューナーだけを買っておけば役に立ちます、
はい、なるほど、
はい、様々な方法でそういうのがあってもいいのかなと思いますね、
はい、余裕がある方はぜひ。
ある方はい。それが3番目、
はい、
さっきもちらっと言いましたけど、やはりライト。
ライトね、
なんで今ライトライトって私が盛んに言ってるかというと、
はい、
火の元をね、
はい、
火ですよ、
うん、
火を使うっていうことをできるだけやっぱ避けた方がいいと思うんですよ。
昔だとろうそくを準備しなさいって感じだったけど、
うん、今でもやっぱりろうそくが真っ先になくなるそうですけどね。
あー、やっぱり、
うん、だけど何かに燃え移ったりとかする危険性もあるでしょうし、で昔はろうそくの扱いってみんなできたと思うんですよ、
ええ、
だけど今若い人たちに突然ろうそくを渡しても、
うん、
気を配れないっていうのかな、
はい、
火って怖いもんだっていうのが、火に触ってる経験が少ないと思うんですよ、
ええ、
なのでやっけどしたりとか、その、うん、火事になったりとかっていう確率っていうのは昔に比べて高くなってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
特にね今回のような余震がずっと続くような地震は怖いですよ ね。
なので、まあ、あともう一つ言えば当然二酸化炭素とかね出てるでしょうし、
はい、
あとはガスが復旧しましたなんて、都市ガスが復旧したらねガスが漏れてきたなんていうこともあるでしょうし、
うんうん、
裸火を持っておくっていうのがいいことなのかなっていうのはちょっと心配になったものですから、
はい、
その点ライト、
はい、
で今は LED のライトがかなり
お安くなりましたし、ね、
お安くなりましたから、
ええ、
明るさがしっかりあって、
はい、
連続点灯時間が長いものを選んだらいいんじゃないかなと思います。もちろん炭酸
で ね、
はい、でもう一個同じくライトなんですけど、
はい、
電気ランタンっていう、まあ、呼び方が正しいかどうか分かんないんですけど、
はい、
ランタンですよ。
わかります。
前は長崎ランタンフェスティバル。
ええ
ごめんなさい
拾えません、ごめんなさい
大丈夫です、
店員さん助けて
みんなにこぼされますから。昔は何ですか、
灯油とか入れたりするのかな、
そう、ね、
そういうランタンとかもありましたけどね、
うん、そうそう、あとガスライドのオイルを入れてね、うん、やったりとか
ありますね、
はい、なんていうのかな、白油っていうのよくわかんないけど、まあいろんな燃料を使ってランタンってありましたけど、うん、あれも今電気のものが今っていうかね昔からありますけど、
はい、
ランタンの形状をしてるだけのライトですよね要は、
うんうんうんうん、
だけどこれも LED で、
はい、
いいのが出てるようですから、この場合だとどうしても単2とか単1サイズの電池を使用するものが多いと思うんですが、アダプターを使っていただいて単3で統一すると、
はい、
電気屋ウォーカーは産業エネループ単3っていうね。
それもらわないといけないね PR の。
そう、もう産業がなくなっても電気屋ウォーカーは産業を応援し続けますから勝手にそう日本の端っこの方で応援し続けます、まあ、それはいいんですけど、
はい、
そんな感じで電池のライトです、とにかく、
はい、ライトね、
明るさがあるっていうだけでやっぱりその安全面とか精神面でもね、うん、あるでしょうから。
あと照らすっていうことはできないかもしれませんけども、ほらポキッと割ってさ、割ってっていうかなんかあるじゃない、発光するライトみたいな、
は
い、
あのライブとかで振るやつだ、
ね、そうあれって100均とかにも売ってるから売って
ますね、
うん、あれもちょっとあれなんて言うんでしょうね、
サイリノリウムなんかそんな、
うん、ね、よくドラマとかにも暗闇でそれパキンって割ってかっこよく出てきますけれども、 あれもね、あのジェシカはねあれ用意してたの、道具がいらないじゃない、パキンって割るだけだから。
そうですね、うん、まあジェシカさんの場合液体まで出てきちゃうけど
どんだけバカ力よだけどねあれあんまり長いことはやっぱり持たないので、ちょっと壊れてたっていうかならなかったのね、パキッてやっても。
いやだから
壊したって、
うん、いや何も言ってないですよ
あれね、確認のしようがないんですよ、使えるかどうか
って、ね、
そうなの。なので多分何年か持つとかっていう風な表示がしてあればいいんですけども、そうでなかったらねやはりちょっと不安かなって思いましたね。
そうですね、うん、その定期的にライブに行ってもらうとかして、
うん、使うのね
話し物、あ、また余震が来てます、はい、
大丈夫？
大丈夫です。このままいきます。で、ラジオ、ポータブルテレビ、懐中電灯、電気ランタンということでね、明るさと情報と手に入れましたんで。
はい。
あとは、回路。
そう、今回寒い時だったじゃない。
うん。重ね着をしたり厚着をしたりとか、あとはその服と服の間に新聞紙を入れたりとかね、
はい、
いろんな方法でその保温をするっていうことはできるんですけど、発熱をするっていうのがなかなか大変なんですよ、
うん、
で北海道とかそういう回路を持っておけばある程度ね日持ちもしますし、まあ、特に冬ですけど1個体に貼っておけばかなりその暖かいですから、
そうですね、
うん、回路もぜひ防災グッズの中にワンセット入れといてほしいなっていうところですけどね。
いくつか貼っとくといいですもんね、うん、首のあたりとか腰のあたり足のあたりっていろんなものがあるみたいですね。回路もね、揉むのって言ったら今時のはジェシカさん揉まないんだよって言われたんですけど
そうそうそう、揉まないでくださいって書いてますから
、うん、そうなのね、う
ん、電気防火的には貼るタイプがおすすめです。
そうなんですか、うん、はい、
両面テープがついててピリピリってして貼れるタイプ、嫌なやつとかにこうピッと貼っといてね、うん、横が見えるレイン
どう扱ったらいいのか、取扱説明書を送っといてください。レインさん、
PDF でね。
うん。PDF 嫌だよ。はい。
まあ、この回路もね、かなり直結すると思います。疲労とかにね、用意しておいたらいいと思います。
そうですね。
最後に、
はい、
最後に用意しておいていただきたいのは、
はい、
米です、米。
ご飯、
うん。そう。
え、ご飯？米？どっち？
いや、米。
米？
米です、うん。白米です。
はい。
無洗米がいいと思います。
ああ、水がね、無駄になら
ない。洗わなくていいから、
う
ん、そう。
そうですね。
よくレトルトのものとかって言いますけど、いやもちろんそれでいいんですよ、
はい、
いいんですけど、例えば1家4人2日間食事をするのに何食分どれだけの量を用意するんだと。であとはもうその火が使えるとかっていう条件もあるんで一概にはもちろん言えないんですけど、例えば5キロの米1袋用意しておけばかなり食べられますよね、
うん、
あ、私も今ちょっとダイエット中なので関係ないですけど今ダイエット中なので米食べてないんです、日常だけど米はもちろんあるんですよ。今回それこそ風呂の水とね、
うん、
米だけあればあとは鍋で当然炊けるわけですから、あ、そうそう、キャンプファイヤーって小学校の時やりませんでした？宿泊訓練とかで
やりましたよ、
京都先生が火の神とかつって偉そうなこと言ってましたけど
それは知らないけどレインさん、はい、
半光炊飯ってするじゃないですか、あれですよ、まさに。
あ、したの？それを？
私鍋で、生まれて初めて鍋で米炊きました。
あ、
だけど水加減はこれぐらいですよって、うん、で火加減こうですよってやって、うん、ものすごいアルデンテでしたけど食べましたから、うん、だからお米をね、もちろん保存食レトルトとかねパックものいいですけど、
う
ん、
はい、
お米も用意したらいいんじゃないかなと。
でそこで提案していい？ジェシカ的に。
どうぞどうぞお願いします。
圧力鍋。
圧力鍋、
お米が1分でご飯になります。
1分で
沸騰してからの1分ってことだけど、沸騰して1分間炊き続けガスを切る、電気を切るにするとその後の圧力で柔らかく炊き上がります。なんかご飯炊くってすごい時間かかるって思ってらっしゃる男性多いかもしれませんけどね、結構かからないのよね。
そうですね、
うん、沸騰してからは早いです。で圧力鍋だともっと早いので、
なんか小さいね、手頃のサイズの圧力鍋とかあれば、
そう、
結構役立つのかな。
そうですね、持ってらっしゃるといいのかなってちょっと今思いました。
なるほど、
はい、
いいですね。まあそんなのもあってもいいかもしれませんね。
はい、
あと最後にもう一つ防災グッズの中に入れといていただきたいのが、
はい、
お塩。
塩？
塩、
え、どういうこと？
塩ですよ、塩。やっぱりその今冬だからいいですけど、
舐めながらウォッカ飲むとかじゃないよね。
そうそうそうそう、日本酒とかね、私左利きだからみたいなね、やっててくださいそういうことじゃなくて、
はい、
あ、ちなみにブラジル人の俺の友達はなんかマス酒飲むのが好きだとかって塩持って飲んでましたけど、
ね、わー、いいね、ちょっと紹介しといて
この人は新日韓ホテルのそういう飲み方する人結構いるらしいですよ。
あ、
どうでもいいんですけど、
はい、岩塩いいよ、はい、
そう、お塩があるとほら、お塩があると、
うん、
まずあれですよね、単純に味付けできるじゃないですか。
ああ、おにぎりとかって、
おにぎりとかね、うん、おかゆとか何でも味付けできるでしょ、うん、しょっぱくて甘くて何でもうまいっていうのがね、大雑把な味覚だとありますから、
はい、
塩がそういうの味付けの面でいいのと、あとは当然そのナトリウムっていうんですか、
はい、
塩分がね、体から失われていくとお水だけでは補給できませんから。
ああ、なるほどね、
体の、うん、に対するその補給っていう意味も含めて塩とキッチンのあるものを掴んで出てくればいいんですけど、
うん、いや、なかなかね、
ね、 うん、保存のバッグに小瓶が1個入ってもいいのかなというふうに思いました、う
ん、梅干しも入れてほしいかなって思うけど、梅干しはねそんなね携帯しとかないからね、
だんだん増えていっちゃう、
うん、そうそう、
これもこれもみたいな、
うん、そういう意味では塩って、ね、いいかもしれないですね、
まあ、最低限のラインということでね。どちらにしても今回、はい、実際この地震を受けて一番困ったのがやっぱり電気、携帯でもそうですし情報を得るのでもそうですしね、
依存してるよね電気に、
ね、もう現代人ですから我々、
うん、
決してジャングルには帰れませんから
戻れない ね、
野生に戻れないからにはやっぱりその今の現代に必要なものを用意しておかなきゃいけないっていうね、はい、いうふうに思いましたので、
電気ウォーカーさん的に素晴らしいグッズの紹介でしたね、
ありがとうございます、はい、まあ、あの私もこうやってゼフィカさんと喋らせてもらってリスナーさんの皆さんに情報提供させてもらうことで自分の心を癒しているっていう部分もありますので、うん、実際に今被災されているところ、あるいは被災地域にねお友達とかお知り合いの方がいらっしゃるなんていう方もかなり心配されていると思いますけど、前半のウテクでもお話ししましたけど、やっぱり今はできるだけ心を平静に保ってね日常生活に戻っていくっていうのが大事なことだと思いますので、
はい、
次に備えると、
はい、
もう今終わってないけど、
うん、まだ終わってないけど ね、
逆に言えば今だからこそ準備にお金と力が使える時期でもありますから、
そうですね、みんな力を合わせていきましょう、日本人素晴らしいなって今回は思いました、
そうですね、
うん、
日本人素晴らしいです、
順番に並んでコンビニで買ってるよ偉いよねって画面見ながら思いましたよ、
ね、ああそう26時間信号がほとんど主要なところ以外は全く信号がつかない中で、
はい、
私も運転してきましたけど譲り合ってね走ってますから、やっぱ日本人いいです、
ね、誇れますね、はい、
一日でも早い復興を祈って被災地域の方にはお見舞い申し上げます、
頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、
また回復してきてね1ヶ月2ヶ月経ってから電気ウォーカーを打っていく共同でまた何かやりましょう、
そうですね、
ね、
ぜひ
ということで、はい、お届けしたのは
ウーテクのジェシカと
コーヒーでした、それでは以上電気ウォーカーでした、ありがとうございます、
ありがとうございました、おやすみなさい、違う違う